デジタルとアナログの世界。はい、人工ニューラルネットワーク、人工知能の基礎の回です。
おー、ついに AI ですか。
はい、 AI の話をします。
来ましたね。
はい、デジタルのゴンゲですよね、 AI。
最近めっちゃなんか熱くないですか、 AI の話題。
めちゃくちゃ熱いですね。
めちゃくちゃニュースで見るよ。
やっとニュースで流れ出したね。
あ、そうよね。つーちゃんはね、もう何年も前からずっと言ってたけど、
チャット GPT も出た次の日に農家さんで配信してるんですけどね。
うん、早っ。
これ聞いてた人は相当早かったはずですよ。
早い早い。
今更ニュースかなってると思うんですけど、
いや普通の、地方ラジオのパーソナリティの人がチャット GPT の話もしてましたもんね。いやいや、やっと入ったんですよとかって。
うん、
そこまで普及してたのかと思いました。
はい、まあ、チャット GPT もそうですけど、僕が開発してる画像、まあ、分析というか、物体検出みたいな、まあ、そういった AI、 全ての AI で、まあ、共通してる部分の根底となる技術みたいなところが、実はこれまで話してきたことを総合して結構説明できる。これで AI っていうブラックボックスだと思ってたけど、まあ、中身ってこうなってるんだなっていうのは、あのデフォルメして喋りますけど、わかると思います。
はい
はい、
わー、お勉強します。
はい、そもそも人工ニューラルネットワークって、まあもちろん名前の通りですけど、人間の脳を模したモデルなんですよね。
はい、
人間の脳をそのまま数学にしましたって感じ。やりやすかったです。だってデジタルだから脳も。
そうだね。終わっちゃった、
そうなんですよ。まあ、簡単に言って入力がありますよね。
はい、
入力される、まあ、人間だったら目、耳、鼻とかの入力機関がありまして、情報が入力されてきます。
はい、
はい、で、まあ、AI もそうなんですよね。みんながチャット GPT に
入力します。
で、入力されますよね、情報が。
はい、
まあ、画像でも文字でも何でも、
うん、
入力されたら、脳内ではシナプスでニューロンが発火したりしなかったりでこう処理していくのと全く同じことをやっています。最後出力層っていうのがあって、それはチャット GPT に文字を書いて入れたら、このニューロンをバーっていっぱい辿って、でそのニューロンの方向を学習してるわけですよね。どういう経路をたどったらこういう出力が出ますって、最初は適当なやつが出るはずですよね。適当なやつが出て、その学習の段階でそれは正しいです、間違いですとか、何パーセント違いますとか、そういうのを学習させていくんですよ。人間も一緒ですね。赤ちゃんの時は何も分かってないけど、だんだん学習して、こういう経路でシナプスを通していけば、この画像は猫みたいな感じで、そしたら、お母さんが、そう、これは猫よ、正解、正しいんだってなって学習していくわけですけど、まあ、それと同様のことをやっていきます。例えば画像で言ったら、まあそうですね、猫は分かりやすいですね。猫と犬の画像を見して、バーって通って、これは猫って言ったら正解、正しい、あ、なるほど、これが猫かと、バーってまたちょっと違う種類の猫出したら、いや、これも猫だよって、あ、これも猫かみたいな感じで、学習していっていくと。
じゃあもう人間と同じで学習させないと使い物にはならんってこと？
あ、もちろんもちろんそうです。はい、人間っていうコンピューター計算機だって、赤ちゃんで産んだままだと何も学習してないですよね。同じことです。
赤ちゃんがだんだん成長していくみたいに、いろいろ覚えさせていかんと、まあ、赤ちゃんご飯自分で食べれるようにならないみたいな、そういうところ。
まあまあ、そういうことですね。なんでこのニューラルネットワーク、構造的に分かりやすく説明すると、やっぱり入力層があって、隠れ層っていう層があってね。もうここはブラックボックスなんですよ。
はいはいはい。
で、最後に出力層。
ニューロングルグルグルグルグルしてるところ、ね。
そうそうそう。で、最後に出力層っていうのがある。
うん。
もうこれが、人工知能だと思ってください。 でこの隠れ層の 中がもう隠れ層が何層もたくさんあるのを深層って言うんですよね。
うーん、
より深い層って書いて深層で、深層学習、うん、ディープラーニングっていうのはこの間の層がたくさんあるっていうこと。
ああ、だからディープラーニングなんだ。
そう、ディープラーニング、深く学習するっていうこと。
うん、ね、そこがすごいとこなんですかね、 AI のディープラーニングになったっていうのがすごいの。
ディープラーニングになってより深くできるようになった、うん、でより深くするような、計算能力を手に入れた。
うーん、
最近やっと手に入れた。やけん構造自体はもうずっと何十年も昔にできてたんですよ、う
ん、やっぱ人間なんか構造はあんまりさっきのコンピューターの構造を聞いたのとあんま変わらない感じ。
変わらないです。その、うん、要は発火するかしないかですし、
うんうん、
あ、人間の脳もそうなんだ、
うんうんうん、
じゃあできるよねって分かったのはもうずっと昔です。もう戦後すぐくらい。
あ、そんなに早い、うん、すご
い、はい、分かったけどまだその計算能力が低かった。
うーん、
ハードの。
へえ。ああそっか、だから昔は ものすごいでっかいコンピューターを使ってたんですよね。
そうですね、
うん、
なんで18ヶ月で倍々で膨れ上がってくるんで、その速度が追いついたってことですね、うん、
おー、
うん、追いついたってことで、そうで、その隠れ層をわーっと通って出力出て、
うんうん、
で違いますよって言われたらさらに逆電波するんですよね。逆に戻っていくってこと。
うん、
逆に戻って修正していく、
うん
うん、なんで人間もさっき前回言ったようにシナプスのこう経路の太さが違ったり細さが違ったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それは学習して自分はこういうの好きだな、こういうの嫌いだなっていうのがだんだんこう、うん、道が分かれていって、
うんうんうん、
こっちに行きやすく学習するというか。
え、じゃあそれさ、うん、あれなの、コンピューター AI によって違うこと言うってことなの。
学習させたものによってやっぱ違いますね。
う
ん、なんで AI は遺伝の影響はないですね。
遺伝の影響はない。環境要因のみ。
環境要因のみです。はい、
いや、なんかすごい偏った環境で育った AI は偏ったことばっかり喋っちゃうの、はい、
あ、そうですそうですそうです。
へ
ー、うん、
その偏った AI とか結構バランス取れた AI っていうのは世界に混在しているってことですよね。
そうですね。まあでも基本的には大量のデータを学習させるので、
うん、
まあ、大量になればなるほど賢くなるんですけど、
うんうん、
大量になればなるほど重要になるっていうのもある。
うん、確かに、うん、そうかそうか、もう偏るレベルじゃないんだね、データ量が多すぎてね。
そうですね、
うん、
まあでも偏らせることも当然可能ではあるんですけど、
うん、意図的にねすることはできそうですね。
うんうん、で重みとかバイアスをこう、うん、調整します。そのニューロンごとの、
うん、
1回学習させたら重みのデータをポンってもらえるというか作り出すんですよ。まず学習させて、
うん、
雑草の写真をめっちゃ学習させて、
はい、
その学習させた重みをポンって出て、その重みを使ってやる、うん、
それが基準みたいなの。
そう、その重みで新しい写真とか映像を見せても、
うん、
これは雑草だと学習して、あ、これは作物って学習したから違うみたいな感じ。
あ、指標みたいになっていくのかな。
そうね、指標に近いかな、
うん、
うん、みたいな感じで、出力されますと。
へ、
うん、一個一個のニューロンを
スツーちゃんが開発しようとしている AI は雑草、うん、ニューロンがすごい太いってことね。これ雑草だよ、ね、みたいな。
そうですね、
うん、
雑草を判別する、ひたすら判別する、うんうん、他のことは分からない、
うん
うん、でその重みっていうのもやっぱり、もうすでに先人たちが大量に学習させたものがあったりして、
うん
うん、それは特に雑草とは関係ない。例えば車って結構多いんやけど、自動運転の開発のために、
うん、
車を学習した重みデータとか、
うん
うん、そういう全く関係ないものでも、その重みを使って新しく雑草の学習を始めたりとか。
そんなことできるん。
そう、これはやけん人間もそうで、赤ちゃんに雑草をひたすら教える時間かかるけど、うん、中学生に教えた方が早いよね、うん、ちょっとある程度物事が分かっとう人に教えた方が早いように、
うん、
関係ないジャンルでもある程度物事の価値判断がついてる人に新しく学習させた方が、うん、その速度が速いというか。
へえ、
うん、
そっか、そうなんだ、うん、だから義務教育大事だよねみたいなね。
そうですね、義務教育大事だよね、
はい、AI 的義務教育じゃないけど、うん、 まあ、何かしらちゃんと勉強してる AI には覚えさせやすいんだね。
うん、
面白い。
転移学習って言われるんやけど。
へえ、うん、いや賢いね。
この重みを調整してあるってことよね、めちゃくちゃ。うん
うんうん、じゃあ人間がやることっていうのはその重みの調整がメインなんですか？
そうですね、
うん、
そのプログラムをまあ書くっていうところもあるけど、
うん、
うん、もうあとはひたすら重みを学習させていく、うん、あとバイアスか、重みとバイアス、
うんうん、
まあ、これはいわゆる、やけん生物の話で言ったセロトニンとかの神経伝達物質とか、
うん、
みたいな感じよね。重みがかかってくるというか、そこが楽しいと感じるとか、私は音楽演奏するのが楽しいと感じるみたいな重みがある人とない人とおるわけやけど、
うんうんうん、
そんな感じで。
え、 AI は雑草を判別するのが楽しくなると？
いやいやいや、そういうわけではない。
そういうわけではない。
うん、だけニューロを発火させるかさせないかっていう、
うん、
ある程度の域地に到達したら発火するわけよね、
うんうん、
それがしやすいかしやすくないかみたいな重みとバイアス、
うん、
重みとバイアスってどうする？重みとバイアスって、
うん、
要はニューロンが発火するかしないかにすごい関わってくるんやけど、
ほうほう、
めちゃめちゃ簡単な数式で言ったら、
うん、
FX イコール 2X プラス3っていう関数があるとします。
中学数学ぐらいで出てきそうな感じですかね。
中1ぐらいの、
うんうん、
本当はこんな簡単じゃないけど、
うん、
この X の係数の2、傾きをね、
うんうんうん、
これが重みみたいな感じ。
あ、ほうほうほう、うん、分かりやすいです。
分かりやすいですよね、
はい、
でこの切片、
うん、
3プラス3、
うんうん、
がバイアスみたいな感じ。
あ、どっから始まるかっていうところね。
そうそうそうそう。
X が0の時どこにいるか。バイアスが
かかってるってことよね。
うん。
うん。
おー。
入力に2が来ても常にプラス3されるみたいな。
うんうんうん。
うん。
ちょっと下駄履いてるんですね。
そうそう。バイアスの分だけ。下駄履いてたり、うん。そうそう。で、重みの分だけめちゃくちゃ大きくなるよね。
うんうん。
重みが10あったら10倍になるわけやけ。
うん、ほんとだほんとだ。
そうそう。
あ、めっちゃわかりやすい。
そうそう。ニューロンは一つ一つがそうやって、それが域地に達した瞬間発火するみたいな。
うん、
だけど何が来てもすぐ発火する人がおったり、うん、
うんうん、それをつるちゃんは調整してやってんの？
あ、そうそう、それを雑草で発火しやすいというか。
はいはいはいはい、
うん、で作物だと絶対発火しないみたいな、うん、まあまあ1個のニューロンじゃないけど、
うんうんうん
うん、1個のニューロンに矮小化して話すとそんな感じの調整をする。
へえ、
うん、
それを何個のニューロンもやるっていうことなんだ。
でもその何個ものニューロンはもうもはや、うん、あのブラックボックスですね。
ああ、そうなんですね。
うん、
で
出てきた後に最後の最後にこう結果だけ出た時に正解との誤差を、
うん、
まあ、判断するして調整するって感じかな、
うんうん、
正解との誤差は結構クロスエントロピーとかエントロピー損失とかをかけるんですけど、あの成長の世界ですエントロピー、
ね、
情報のエントロピーの話とかしたけど、
うん、
覚えてますかね。
もう忘れちゃった。
それこそドーム型のグラフがあったとして、
うん、
マイナス X 事情みたいな。
はい、
ドーム型のグラフがあって雨が降るか降らないか分からないってめちゃくちゃ高いって言うんですか、
うんうん、
めちゃくちゃ高い、もう何が起こるか分からない、
分からない、
でも絶対降らないはゼロやし絶対降るもゼロみたいな、
うん、うん
うん、エントロピーのグラフってこんなんですよっていう話しました。
いやもう忘れちゃった。そうだっけ。
情報のエントロピーって、はい、
うん、
絶対を絶対正しいと絶対間違いはもうゼロなんですよね、
うんうんうん、
けど分からないっていうのがすごい高い、一番高いところ、
うん、
あるんで、
うん、
このエントロピーは低ければ低いほどあの正しいってことよね。
ゼロに近いほど、
これは猫だ絶対猫じゃないっていうのが分かっとうってことになるんで、うんうん、これをエントロピーを下げるっていう操作をしていきますね、
うんうん、
それこそ重みとバイアスを調整することで、
あ、
うん、
それでエントロピーがゼロにどんどん近づいていくんだ。
近づいていく、つまり分かるようになるってことになってきますね、
うんうん、性格性が上がっていく、
うん、そうそうそう、
うん、いや初めてつるちゃんが何をやっているのかが半分ぐらい分かった気が。いや、まあ、半分も分かってないな。
いやもうでも全部話しておると思うけど、
いやもう最近つるちゃんね家がこう ゲーマーの家みたいになってて家って家じゃない、パソコン周りが輝く輝く、あれは何ですかね、なんか虹色に輝く機械が
Windows ね大きな画面、ゲーミング PC
そうそうそう、ゲーミングチェアみたいな、
はいはい、
なんか椅子もね、ゲーマーの椅子みたいなの
座ってるし、ね、ゲーミングデスクですしね、
うんうん、
結局あゲームなん
すか、そうなんだ、
なんすかね、
必要な性能はゲームと同じなんだ。
あ、そうで、あの AI の開発で一番重要なのってこの CPU とかじゃなくて GPU っていう、うん、だちょっとずれた話になっていくけど、
うん、そうね、全然もうわからないんだけど
CPU はわかる、
CPU はなんだっけ、
パソコン の脳みそみたいな、
あ、脳みそ、はいはいはい、え、うん、机、
机はメモリー、
あ、机メモリあ、すいません、全然わかってないです。
うん、 GPU ってその画像をめちゃくちゃ、うん、あの画像処理がすごい得意な、
うんうんうん、
脳みそ、別脳みそみたいな感じ、パソコン、
ああー、はいはいはい、うん、パソコン買うときに見ました、そういえば、
そうそうそう、うん、それがあるかないかで結構性能が変わる、
うん、そう、 YouTube の編集をするんだったら GPU が高いやつじゃないとダメだよって、うん、そうちゃんが言ってた、
動画編集とか、うん、ゲームそれこそゲーム、最近のゲームはすごい画像が綺麗なんで、
うん、
より良い GPU を積んだ方が強かったりもするし、反応が良くて、
そうかそうか、うん、
なんでゲーマー設定されたやつをみんな使うって感じ。
うん。それでゲーマーみたいなね、空間ができてたんですね。
GPU ちょっと それるけど、GPU の話も面白いよな。
あ、そうなんだ。
あの、今はなんか結構 AI の開発競争とかすごいし、うん、すごいけど、一番儲かりうとこってこの GPU の制作会社なのね。NVIDIA っていう。
お
う、うん、まあ、GPU って本来は
そこしか作ってないの、
そこしか作ってない、もうそこ以外は、
うん
うん、もうとても追いつかないというか、もともとはすごいバカな CPU っていうことで生まれとんよね、うん、すっごいバカやけど単純な計算だけべらぼうに早いっていうやつ、
うんうんうん、
なんでそれこそゲームする人ぐらいしか使わんやんって感じだったんですけど、
うんうんうん、
ただこの AI みたいに単純な計算を莫大な量をするっていう処理をするときにこの GPU が超役に立つというか、
へ、
うん、細かいことは知らねえ、もうとにかく爆速でやるぜ、うん、俺バカだけどみたいなのが GPU
面白いね
、うん、あ、難しいことは分かりませんってすぐ言うけど、うん、簡単なの任せろ。なんで画像の出力がすごい上手なんですよね。
そうか、
画像ってとにかく一コマ一コマはただの真っ白とかただの真っ黒が大量に並んでるだけが画像なんで、とにかくバカでもいいけど早くできる人が欲しいってことでGPU、 なんでそんなバカなコンピューターの部品を作る会社っていうのがあんまなかったんやけど、一社だけすごいずっと頑張りよったところがあって、それがそれこそ AI とか最近ブロックチェーンとかでバカでもいいからとにかく早いのが欲しいっていう層がすごい増えて、
いや、その会社すごいね。
そうなんよ、
うん、
今後はね、農家とか農業でもそうと思うけど、どんな GPU を積んでるか勝負になってくる可能性はすごく高いと思います、ね、
うーん、うん、
てかそうなります絶対。
農家も、
農家も結局その AI の性能って GPU の性能でもあるんで、どんな GPU 乗せてるか勝負、将棋なんかはすでにそうですよね。
ああ、そうなんだ、
うん、
じゃあ農家も GPU が高いパソコンを買わないといけなくなるんですね、これから。
いや、パソコンっていうかもう今最初のトラクターには全部 GPU が入ってます。あ、トラクター、うん、
トラクターに入ってるんだ。
入ってる入ってる、
そうなん、
うん、最近の、まあ、人工知能 AI でこういろんなスマート農業ってされてますけど、
うんうん、
まあ、まだしょぼいしょぼしょぼやけど、あ、これあったらもう何もせんでよくなるやんみたいなのが出た時は、
うん、
もうあとは GPU の勝負だけです、ね、
へ
え、うん、積んでる GPU 性能で、
うん、
性能が変わるんで、あとは
ってことは AI に結構頼ってるってことになるのかな。
何が、
そのトラクターの制御とかも AI がしてるってことよね。
最新のものしかしてないけど、
うんうん、
うん、今後は全部そうなると思います、うん、まあハウスの制御とかもね、多分、
うんうん、
GPU 積んでそういうことになると思います、間違いなく。数年以内には
そんなに早く、うん、
なると思いますね。
20年後とかじゃなくて、
20年後はありえないですね。
あ、そうなんだ。やばい、お金貯めなきゃ。
コンバインより安いですよ。
あ、うん、そっかそっか、
うん。あれ、何の話だったっけ、
うん、何の話だったっけ、バイアスと重みの話。
はあ、ははあ、でも AI がやりようことはなんとなく分かったよ。
うん、なんとなく分かった。
まあ、こっからいろいろ派生はあるんやけど、メインとして全ての AI がやってることは今言った説明で説明がつくと思います。
う
ん、
お
ー、なんで AI ってなんか AI 怖いとか、
うん、
むしろ神と崇めてるというか、
うん、
怖がってる人も過信してる人もいると思うんですけど、
うんうん、
まあ、現実としてはこういうものだよと、
うん、
まあ、知ってしまえば
怖がるようなものではなさそうですけどね、うん、聞いた感じ。
怖がるものでもないし、かといって過信するものでもないですよね。
うん、
うん、過信するものでもないって分かってる人たちでも最近はわなわなやばいやばいやばいって震えてるのが最近なんですけど、
お、
うん、
あ、でもその成長の速さを聞くとわなわなする気はしますね。
うん、うん、いや、これが本当にものすごい進化をしてしまっているというところ、
うんうん、
この学習しているデータの量も半端じゃなくなってしまってる、
うんうん、
この3ヶ月ぐらいか、
うん、
4ヶ月ぐらい、本当に1週間経ったらもう1週間前の情報が古すぎて見てられないぐらい凄まじい進化速度が今起こってて、
うん、
毎朝ツイッター開いたら本当に手が震えて動かなくなるぐらいの、こんなことが起きたみたいな進化が毎日、本当に毎朝、下手したら1日に2回とか起こってるのが、うん、ここ2、3ヶ月ぐらい。
すごいですね、そんなことになってたの。
産業革命中です今
もう、
間違いないです。
そうだったんだ。そうなんだ、はい、めちゃめちゃ今は面白い時じゃん。
面白いというか、うん、面白すぎて怖いみたいな。
面白すぎて怖い。もうあれなんですよね、うん、成長発達とかじゃないんですよね、進化してるんですよね。
そうですね、うん、なんでこの実はこのポッドキャストもね、何回か収録したんですよ、
うん、
この数ヶ月の間、
うんうん、
そのすげえの出たってなって、
うん、
そのチャット GPT が出た時みたいな感じで、
うんうん、
撮ったんですけど、撮って編集しよううちに古くなってたんですよね。
ああもう次の出ちゃったんだ。
ああもう出せないなって、
ね、もう次も出ちゃってみたいな。
そうなんよ、
すごいやん、
うん、いや、こんなことが起こるんだったらもう 2,3 年うちにこうなるんじゃないって言ったのが1週間後にできたりとか、うん、
早い、
その速度で、
うん、その辺すごいコンピューター的だよね。
そう、
うん、生物的でないよね。
あ、進化の速度はね、そう、うん、全然生物的ではない、生物的ではない現実で、それは知能を持ってるっていうこと、うん、うん、
そこは怖がってもいい点なのかもしれないですね。
それこそ今日のびっくりニュースの一つに、
うん、
もうこれ多分廃止されてる時には古いんですけど脳の写真をスキャンしていると何を考えているかをチャットで表示される。
マジで
脳の映像でだけ画像認識ですよね。さっき言ってた構造の学習ですよ、
うん、
それを脳の動きを学習させるんですよね。
脳の動きをいっぱい読み込ませて、
脳の動きを読み込ませて、その時に聞いている音はこうですよっていう学習データの正解として渡して、
うんうん、
したら脳を撮影してるだけでその時聞いてる音とかが分かる。その人が聞いてる音とか考え思い浮かべてる文字を打てる、
うん、すごーい
っていうのは今日発表されましたね。
心は読めるんですね。その
心はそう、心の中で考えてることを脳の写真見れば AI はもう分かるってこと。
もう嘘発見器いらなくなったね。読めるんだから。
これまでは脳に電極を入れてみたいな話をしよったけん、
うん、
あ、入れんでよくなったやんっていうのは、
うん、
本日のホットトピックでしたね。明日はまた違うホットトピックが多分
これが配信される頃にはもうあんまホットじゃないっていう
全然ホットじゃないと思います
すごい速さだね。
すごい、いや、やっぱ産業革命の時ってこうだったんだろうなと、うん、多分一部の人は蒸気機関できたやべえって多分なってたと思うんですけど。
でもそういうニュースってあんまり地上波で見ないですよね。
地上波はだいぶ遅いですよね。
すぐ伝えてくれてもいいのになんで教えてくれないの。
あんまりおじいちゃんおばあちゃんが好まないんじゃないですか。
でもヤフーのヤフーニュースとかでも出てこないですよね、そういうのって。
あ、ヤフーニュースでも出ますよ。
あ、出る。
やけどもう、
うん、
ねえ、やっぱサジェストされるというか、
うん、
本人が興味なさそうなものは出さないですよ。
ああ、そうか、
うん、
そうですね、うん、
そうですね。
確かに AI なんて検索しないから出てこないな。
そうですね。僕はもう Android 開いたら、
うん、
バーって今日のニュースが全部 AI ですけど、
ね、おー、そう、まずは AI を検索して私の Google にバイアスをかけないとニュースが読めないですね。
そうですね、 Google の AI に、うん、コッティのバイアスを学習させる、
うん、
っていうことはしないと
しないといけないですね。それちょっと今からしよう。じゃないとニュースが読めないわ。
ニュースは読める、面白いニュースが来とうはずやけどね、本人にとっては
。うん、そうね、うん、
うん、
本人にとって面白いニュースだけじゃ物足りないよね。でもね、
あ、そうだね、
うん、
アルゴリズムハック必要だと思います。
はい、必要だと思います。
まあ、そんな感じです。
面白かったです。
はい、じゃあ